熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻が午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治と
土井のり子の2人でお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あっという間に1週間経ってですね、
はい、
暑さだけは気になる今日この頃ですが、
はい、もう今日 もう雨止んでから日差しが結構ね出てきましたけど
ね。なんか暑い、なんだろう、暑いですね。
暑いです。で、はい、湿度が高い暑さなんで余計になんかこう不快指数が高いっていう
か、ね、昨日雨もすごかったしね。
あ、そうでした ね、 ね。
だからなかなかこうちょっと、マスクもして暑くて雨も降ってなんか大変です ね、
ね。
なんかちょっとまあね、コロナのを防ぐ意味ではね、とか、まあ移さない意味ではマスクってすごく有用だけど、
はい、
なんかかなりこう汗かいてね、なんか肌荒れも増えるみたいですね、皆さん ね、 ね。
なんか聞きます。
で、最近も繁殖するって言って
やだ
言ってましたから、なんかいいような悪いような
悪いそういう意味では
よく
最近
よくないですよね。いいような悪いようなっていうか、まあその いいものにしてるつもりなのに、
あ、そうそうそう、
はよくないことになってたりね。なんかちょっとどうしたいもんかなって本当にね。
本当ですね。
はい、ちょっとそのちっちゃい子たちもなかなかつけられなくて。
そうですよね。
もう気持ちは痛いほどわかるんですけどね、外させるわけにもいかないんで、そこのところで今エアコンと空調と、ね、はい、バランスで、非常に僕らもどうしたもんかと。はい、熱中症も怖いしね。
ね、
本当に困ってるところでございます。
そうですよね。
はい、まあでもやっぱりまだね、多くの方、ほとんどの方マスクして歩いてますから、
はい、
やはりまあね、やっぱそこのところはまだ6月なんでね、ちょっとどうしようかなっていうね思いがありますが、
はい、
他にちょっと今方法も見当たらないので、はい、なんかいろいろね、場所場所でこう工夫してるところはあるんですけれど、
はい、
だけどまあどうしてもつければつけるほど暑くなりますからね。
うん、
私も暑いのがね、熱血なんですけど暑いの苦手なんで。
先生が暑いですもんね。だ
もんね。そう、僕は暑いんでね。
熱源みたいな。
そう、体感がかなりなんで。昨日ちょっとサイネオフェニックスさんのところでちょっと英語のレッスンもね、うちがちょっとスポンサーのなんですけど、スポンサーとしてもあるんですが、
はい、
ちょっとそのプロのチームの傘下のね、子たち用に英語のレッスンを提供するってことで、ちょっと昨日研修やってたんですよ。
はい、
だから結構熱血で喋ってたんで、
はい、
暑かったです。
そうですよね。
そう、授業やるとなお暑いなと思って、昨日実感した。ちょうど事務所でやってたんですけどね、
はい、
なんかなかなかね、やっぱりこれはいかんともしがたい。
本当に喋れば喋るほど、こもるじゃないですか。で、まあもちろん通常息しただけでもっていうのもありますしね、はいはい。
なんかね、あとね、やっぱり口が見えないのみんな不安があるんでね、見えないから、なんかちょっとこう喋ってるんだけど声しか聞こえないじゃないですか。
ああ、確かに。
だから目をで物言わないと、
はい、
口だけ見えないからね、だからその辺の工夫もいりますね。マスクしながら喋ってたんです
よ。こう表情豊かにこう眉毛と目を動かすっていう。
そうそう、昨日ね、だから研修なんでね、研修とかまあレクチャーみたいなもんなので、本当にどうしたもんかなと思って、声はでかいんで、はい、いいんですけど、
はい、ちっちゃった。
なんとなく雰囲気伝えにくいじゃないですか。
そうですね。
でマスクオンラインもそうですよね。
あ、そうか。
マスクオンラインも結構何喋ってるか分かんない。もしマスクでオンラインしなきゃいけない、オンラインでマスクしなきゃいけない状態だと、結構伝わりにくいですね。
そうですね。
喋り始めが分かんないからね、
もう手振るしかないですよね。今喋ってるよって言って、こう、
まあね、でもまあいろいろ工夫しながらやっていかなきゃいけないんで。
そうですね。
なんとかちょっと頭を使ってですね、
うん、
まあ、夏を乗り切りたいなと考えておりますので、
はい、
まあ、今日はマスクしながらですが、
はい、
しっかり 勝負だけしたいと思いますので、
はい、
どんだけ暑くても倒れずにやりますので、
そうですね、
はい、
よろしくお願いします。よろしく
お願いします、はい、こんな感じで番組シロス午後6時45分まで熱血教えて中澤先生を楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージアドレスの紹介をのんちゃんよろしく。
はい、メッセージは netsu 熱アットマーク 843fm.co.jp またはヤシノミ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、熱血トーク、
はい、
熱血トークしていきたいっていうの変ですけど熱血トークしていきたいと思いますが、
はい、
あの夏といえばのんちゃんどうですか。もう夏ですもんね、気分は
夏ですよ。もう暑い。もう私お勉強に関することですか。
いや何でもいいですよあの思い出がなければ。
思い出があるのは夏は夏期講習に中3の夏通ったなっていう、
はい、
うん、でももうどこの塾だったかさえも覚えてないぐらいの記憶なんで、
はい
はい、多分あ身になってないだろうなっていう感じ
案外ね、あの行ったとか僕らもそうですけど、うん、まあその聞くとね、
はい、
行ってたようなとかね、
うん、
なんか記憶結構曖昧になってる、
うん、
通った時期とか、
そうそうそう、
いつ頃行ってた、ちょっと若干こうアバウトになってる、
なるんですよ。先生だって前に立ってなかった気がします。なんかテキストみたいなのをずーっとやってた気がするんですけどね。
まあね、
うん、
まあさすがにうちの塾ではなかった。
絶対違いますあのうちの家から近かったので実家から。
まあ確かにね、
うん、
まあでもあり得ることはあり得るです、年代的にはね。
ああそうか、
そうですよ、あの、まあ、同級生ぐらいね。
ああ、
まあちょっと校舎があったかちょっと分かんないですけど、
15歳だから22年ぐらい、
22年ぐらい前だと校舎ないな。
ないです、
ないですね。
なんか広いとこでした。
ああ、
なんか横な大学みたいな。
うちではない。
違ったか。
まあ確かに今年でうちも28年目。
おお。
1993年からなんで。
はい。私が11歳の時から。
はい。なのでまあまあ、はい、長くなってますね。
そうですね。
はい。昔はね、夏休みっていうとね、部活もあるし、まあ当然そのなんとなく夏休みにどうやって勉強していくかっていうところを考えた時に、うん、結構もうパンパンでね、予定も、
うん、
もうカツカツでやってたんですけど、
はい、
最近なんかこうやっぱり時代の流れもあり、なるべくこう予定もこう、まあ、まあ今の言う密にならずじゃないですけど、うんうんうん、まあそれらしく組むようになってきましたね、うん、まだやられてる塾さんもあると思いますけど、うちは比較的あの昔に比べてスケジュールは緩くなりますね。
うん、
緩くっていうのはあのもっと長かったですね、はい、
時間が、はい、時間、1日の時間が、
はい、僕が最初やった時は、はい、もう朝9時から夜昼12時までが最初で、次が11時から4時までですね。
え、それ一人の子っていうか、
いや何人かいましたけど、
何人かが、
僕一人で生徒さんが、まあ、10人定員だったんで、12人しか入れませんが、朝から昼まで、昼から夕方まで、
すごい、
で夜の授業もあるんで、私も昼からも夜の授業やるんです、夕方からね、
はあ、
だから丸一日やってました。
頑張ってたわけですね。
まあまあ頑張ってたとか普通でしたと思ってました。
あ、そうなん
だ、はい、で夏休みに終わらせてましたね。
あ、
うん、で2学期制が始まって、
はい、
夏休み明けがこうテスト、定期テストみたいなのが、はいね、出てきたので、はい、そう、定期テストならテスト対策しなきゃいけないんですよ。
そう、休み明けの定期テストの範囲は、う
ん、はい、
その4月から習ってきた分、
う
ん、
そうですね、基本は
その数ヶ月分、
そうですね、
その1個下の学年までさかのぼらずに、
そうなんですよ。あ、まあちょっと入るとこもたまにはありますけど、あ、まあ、大体4月からが多いですね。
じゃあまあ、
うん、
新しいその学年になった 時から あの夏休みまでの勉強を、うん、まあ、もう一度やるっていう、
まあそうですね、
対策としては、
まあ、対策としてはテスト範囲に対して対策することが多いので、
あ、そっかそっか、
講習会はあの1年生2年生3年生だと1年生2年生とかね、
うんうんうん、2
年生だと全学年とか、
はい、
中学生だと、まあ、前期とか1学期の復習みたいな、
は
い、あの形になりますけど、あのなのでテストがそこだと結構、まあ、なかなかタイトで、
あ、
だから講習会っていう内容とテスト対策また違いますから、
そうか、
なかなかそれはそれで大変です。
そうですね、うん、
で、ただ今はもうどうなってるかっていうと、3年生はうちの場合はもう夏秋、うん、夏から秋まで続けてやる。
え、どういうことですか？
夏から秋まで続けてやる、
その夏期講習のあれが秋まであるってこと
ですか？そうです、だから夏秋期です。
へえ。
まあ夏期、秋期、直前、冬季、直前ですね。
っていう講習会？
3年生は、うん。
あー。
なので、3年生は、今年はちょっとコロナの影響もありまして、
はい、
もう休みが短いじゃないですか。
うん、
なので、講習会としてやるのは、多分8月から10月ぐらいの間ですね。
2ヶ月間もやるってこと
ですか？ 3 ヶ月ですね。
8、9、10、3ヶ月間
。まあ、その間にテストが入ったりとか、
はい、
あの定期テストの対策が入ったりとかいろんなことしますけれど、要は、まあ、あのもしかして第2波が来るかもしれない、
うんうん、
で、まあ、あの学校も休校になるかもしれない、で、まあ、どうなるかちょっとわからないところもあるので、うん、あんまりタイトな時に詰め込むっていうのも、まあ、かもしくは長期的に見てやるかしかないと思うんですよね。
うん、
あのスケジュールをカツカツにしてしまうと、
うん、
いろんなことに対応できませんので、
うん、
なので私どもは8月9月10月というタームで講習をします。
うん、先生のところの講習会っていうのは、
うん、
私みたいにもともと塾に入ってなかった人が、うん、はい、その期間だけ勉強するっていうのもありなんですか？
ありですね。
で、もともとの塾生たちが集中的に、
うん、
いつもの塾の授業だけじゃなく、
う
ん、
そうそうそう、
より深く勉強したいっていう子も来るという。
OK ですね。
ああ、じゃあ頭の中では、まあ、昔ながらのっていう位置づけで OK なんですね。
そうそうそう、ただなんていうのかな、今年みたいな場合は学校もなかったし、
はい、うん、
案外その学校をイメージでね、皆さんどう思ってるかちょっと、まあ全部じゃないんですけど、うん、なんかやらなかった授業を一からやっていくっていう感じの雰囲気というよりは、
はい、
結構なんとなくそれらしく割愛してやってっちゃってる感じはするので、
うん、
うん、だからまあ最終的には追いついちゃうと思うんですけど、
はい、
イメージは、
うんうん、
だからその同じ時間数絶対取れないわけだから、あの学校さんがね。
ああ、なるほど。
だからなんかしないと無理ですよ、ね、
はい、
だからそうすると、まあ、ない日の中でやった形に持っていくとすると、
うん、
やはり学力不足っていうのはどうしても出てくると思うので、
うん、
で差がつきやすいですよね、めちゃくちゃ。
そうですね、
で差がついちゃうといけないので、まあいけなくないけど差がつかないようにしなきゃいけない、したらどうするか、
どうするか
勉強するしかないですよね
どんどん右の人に聞いて
る、勉強するしかない、
勉強するしかないね。
で、自分、まあ、その時に一番その学校さんがどうであろうとも、
はい、
ある一定限こうペース保って勉強させれる対策もできるってのは塾ですよね、
うん、
で例えばこれで例えば入試どうなるかわからないですが、
はい、
まあ、受験生の親御さんもねもしかして聞いてるかもしれないし、はい、今の時点でまあ大体は決まってると思うんですけど、うん、まあ、それが変わる変わらないってまだ分かんないじゃないですか、
希望校が、
うん、
はい、
変わった時にやっぱり対応しやすいのは私たち塾の方がしやすいと思うんですよ、
うん、
スケジュールが変わったりとか、
うんうん、
いろんなことが変わった時にじゃあどうしようこうしようっていうのは私たちの方がやりやすい。なぜかというと行事がないから。
あ、そういうことか、
うん、行事もないし、スケジュールを自分たちで組んでるだけなんで、
はい、
でしかも学校ごとに合わせてますからね、
うん、
だから結構自分とこのスケジュールでやるというよりは学校のスケジュールにある程度合わせながら組んでるわけだから、
うん、
学校が変わったら変えれるようになってるんですよ、
ね、ああ、そういうことですね、
はい、だからまあその辺は対応がしやすいかなと思います、ね、あとまあ入試が変わればそれに合わせることもできますよね、
うんうんうんうん、
ただまあ今年は特にイレギュラーですね、
はい、
まあ、3ヶ月やるっていつもそのぐらいやってるんですけど、ちょっとあのいつもよりもちょっと間が空いてもいいようなスケジューリングになってるっていう。
いつも去年とかは何月からだったんですか？
去年は一応7月ですね。
7、8、9。
はい。で今年4月にからやろうかなと思ってるとこもあったんですが、
はい、
まあ、テストが結構7月の真ん中ぐらいにあるとこ多いんで、
うん、
まあなんとなくこうテスト終わって2週間ぐらい置いてからやり始めたいっていうのと、
はい、
東三河の夏休みがね8月頭からなんで、
うんうん、
西三河は違うんですよ。
え、そうなんですか？
はい、
いつからなんですか？
一週ぐらい遅いです。
あ、遅いんだ。
はい、これも地域によって違うんで、なのでまあスケジュールは一律ではできない。
うんうん、
はい、だけど中3はそんな感じで毎年、まあ、中3はそんなに変わらないんですよ。
うん、
だから中1中2はだから今度8月9月ぐらいまで、
うん、
まあ講習会っていう形で、まあ、どっかタームを決めて、うん、まあ、8月に集中的にやりますけれども、まあ何かあっても9月ぐらいまで受けれますよみたいな感じ。特に小学生は、まあ、8月頑張ってもらって、
うん、
まあ、これもダメだったら、ね、タイプだったらまあちょっと通常の時に来ますけど、
うん、
みたいな感じですね。わかりますかね。だから習い事、まあ、速読とか、
はい、
ロボットとか、まあ、ロボットはちょっと今年やりにくいけど、まあ、速読とかそういうものも、
はい、
普通講習会って言って1ヶ月とかね、
うん、
だけどちょっと長めに設定して、
うんうん、
やるような形になりますかね。だから通常授業にプラスしてパワーアップしていこうみたいな。
そうすると、
うん、
通常授業にちょっとプラスしてパワーアップしていくとなると、
うん、
お月謝ってどうなるんですか？
お月謝は講習会のお月謝ですね。
あ、そういうことか。
はい、
別にいつものところでやるわけじゃなくて講習会でやるわけだから、
うん、
その元々の講習会のお月謝で、
うん、そうです。だから講習会の方が若干やっぱり費用的にはお得っていう点ですけど、
うんうんうんうん、
下がってることが多いですね。まあ、受験生以外は。
あ、なるほど。
受験生はまあ
そうか
やることいっぱいあるんで。
あ、
はい、
なんかいろんな形でこう塾の利用の仕方があるんだなっていうふうに、ね、
まあ簡単に言うと、うん、今どういう状況、コロナのまたこう第2波で来て、
はい、
まあ、自粛気味になったとしても子どもたちの学びは自粛させないっていうことで、
うんうんうん、
とにかくやらなきゃいけないことはやると、
はい、
だからオンラインでやれるように、もう講習会自体もオンラインでやれるように説明もしますし、
はい、
来れる限りは来てもらってやれるし、
うん、
まあ振り返りもできるようにしてるし、長期的に見れるようにもしてると。だから全てにこう対してこう万全の対策
で。そうですね、どこをこう切り取ってもというか、どこをつついてもいけるぐらいな。
だって8月の第2週から3週だけ講習やって、
うん、
そこでもし自粛なんか入っちゃったらね、
そうですね、
もうどうしようもなくなっちゃうじゃないですか。やっぱり日程は多分余裕持った方がいいかなと思います、ね、でもね、やっぱり、ね、夏はですね、
はい、
講習会っていうのがやっぱり定番なんですけど、
はい、
やはり夏に限らずですね、
うんうん、
勉強しなきゃいけないですけど、やっぱり夏って本当、はい、学校がないから今まではね、
うん、
頑張らなきゃいけなかったけど、
はい、
今年はですね、学校がなかったから頑張らなきゃいけないです、は
い、あ、逆なんですね。
そうで、なんで夏休みから8、9になってるかというと、まあ6、7ですね、これで学校の進路が大体こう決まってくるので、
はい、
こうやってまあ8月ぐらいからそれに対して復習とか、
うんうん、
まあ目処が立ってくるじゃないですか、
はい、
だからそれぐらいからいいかな。
逆に言うと6、7ぐらいで、
うん、
まあおおよその希望校を、
うん、
進路のね、
うん、
希望校を決めといた方がこの先のその勉強のスケジュールとかも組みやすく、まあ、いいですよっていうタイミングですか？
志望校に関しては、うん、もう決めてないと。
なるほど、
はい、そこで決めるんじゃなくてもう決めてないと。
決めてたっけな。
だって内申いりますよ。
そうですね、はい、ラスト1年じゃもう遅いってことですかね。
だってね、受験の1ヶ月前に気づいた子、2ヶ月前に気づいた子、3ヶ月前に気づいた子、
うん、
半年前に気づいた子、1年前に気づいた子、
うん、
誰が一番受かる確率が上がりますかっていうね。
早ければ早いほど、
話題ほど準備はできますよね。
できますね。
だって問題受ける問題は同じなんですよ。
確かに
違う問題受けない。
じゃあ先生の中で、
はい、
新中学校1年生の子が入りましたと、
うん、
まだ志望校も決まってません、
うん、
でそういう子に対して、うん、まあ大体ね、 まあ、自分の成績をこれから見ていかないといけないっていうのはもちろんあると思うんですけど、うん、どの時点である程度この目標となる学校を、
うん、
決めといた方がいいよっていうふうにアドバイスされ
ます。決めた方がいいんじゃなくて、うん、あの、まあ、決めた方が目標として設定しやすいだけで、それが順位であっても内心であっても、うん、あの子に負けたくないでも、
あ、
何でもいいんですよ。
こんな決め方がある
の。例えば親御さんに言われたからでもいいと思います、
うんうん、
別にそれは理由としては何でもあると思います、うんうん、ただ志望校っていうのは例えば大体これぐらいの成績あったら入れるっていうとか、これぐらいの点取ったら受かるっていうのは分かってるから、
うんうん、
決めるのが遅いよりは早い方が当然いいですよね。だって早く取り組みたくないですか。
うん、
だから例えば陸上選手が 100m で世界記録狙うときに1週間前に俺 100m 世界記録出すぞって言ってできます？
ちょっと無理ですね。
まあ陸上じゃあ世界記録日本記録だったら1週間前どうですか。
うーん、
じゃあ市内記録だったら、
うん、
学校の記録、
あ、どんどん下がっていくわけですね。
だ例えば自己新記録、
自己新記録ならいけるんじゃないかな
1週間ね、
うん、
ということは自分で何とかできる範囲しか何ともならない。
あ
1週間前
って、そういうことですね。
じゃあ学校で一番になるって言ったらもうせめて 2,3 ヶ月、うん、必死でトレーニングしたらもしかしたら、
うん、
だけどセンスもあるし才能もあるかもしれない、
う
ん、
そうなんですよ。そう、そこです、
ね、だったら1年間もうプロについて学んだら、うん、もしかしたら一番にはなれないかもしれないけど可能性がない、うんうん、でもまあまあそれも素質もセンスもあるかもしれない。だけど頑張ったら今よりは早く走れるかもしれない、うんうん、どうですか。
まあ1年
そうじゃあ3年前から取り組んでたら
もう結構計画的に、うん、
ってなるとじゃあ3年前じゃ遅くはないけど、まあ3年前でもいいから、じゃあせめて1年前には計画したくないです。
そうですね、
もうどんだけ遅くても半年前にはなんか考えないと、
うんうん、
記録なんて出せませんしってなりません。
確かに
運動に置き換えると分かりやすいです。
そうですね、はい、スポーツの時はちょっと覚えてないけど、
まあだからそういう時はあんまりこうそれがダメなんじゃないんですけど、
はい、
やりやすいのはやっぱ目標決めた方がやりやすい。
なるほどね、
断然。
あー、
だってあのボール投げる時でも何でも適当に投げませんよね。なんか的があったらそこ狙えませんか。
あ、
バスケットだってゴールがありますし、
はい、
野球だってミットの中めがけて投げますし、
おうおうおうおう、
サッカーだってゴールの中打ち込みますし、
確かに
どこでもいいなんていうスポーツもあるかもしれませんが、大体まあね、なんかこう決まってやること多くないですか。
うーん、
ルールがあるってことは。
そうですね、
受験もルールがあるんですよ、
ね、
その日に行って、
うん、
みんなで受けて、
うん、
同じ問題受けて、
はい、
で合格不合格出すっていうルールがあるんで、
はい、
この枠内でやることに関してはもうきちっとどうやってやっていくかっていうのは分かるじゃないですか。
そうですね、
はい、
じゃあもう今の段階でちょっとどうしようかなってもし、
うん、
あの思ってる子がいたら、まあ、なるべく早く、
うん、
まあ、あの希望と目標とするところをまあ出してもらって、
うん、
でそこに合わせて学習の計画を立てていくっていうのがいい
ですね。何でも決まらなかったら、
うん、
受験を頑張るっていう抽象的な形でもいいし、
うん、
成績上げるでもいいと思
う。おお、
うん、何でもいいんです。目標は目標で何でもいいんですよ。ただより具体的な方が分かりやすいだけ。
そうですね、はい、まあ変な話学力がすごく上がって、
うん、
どこを選んだとしてもいけるよっていうぐらいに持っていけば別に学校がどこであろうと、
うん、
いけるわけですよね、
うんうん、
だから学力を上げておくっていうのは、まあ、もっとより大事なことですよね、
うん、ああだってやっぱりあのそれなりにね、うん、いろんなルールがあるじゃないですか、
はい、
明日までにじゃあ宿題やってよとか、
うんうん、
明日までに何かやってきなさいっていうルールがあった時に、
うん、
守る守らないでいろんな個人差あると思いますけど、
はい、
あの明日までに出せたら大体の子出すじゃないですか、
はい、
でいつでもいいから出してって言ったらどうですかのんちゃん
それちょっと
あの、ね、ちょっと今思い出しました。
今思い出しました。
だけどそうそういつでもいいから出してって言うと結構
出してません。
ブレる人もいますよね。
います。
だけどそれは別に明日っつっても出す人は出すでしょ。
そうですね、
明日って言わなくても出す人は明日に出すわけです、
うん、
だからそれはあんまり大事じゃなくて、
はい、
目安を決めることが基準になる、
はい、
明日っていう基準をつける まあだからなかなか出せない時もあるかもしれませんが、
はい、
なんか一応こう決めておくといいだから子供さんにもそうですよ、
はい、
いつでもいいからやりなさいって言ったらやらない傾向が強くなるから、うん、いつまでにやるどうやってやるどのようにやる具体的にした方がやっぱり分かりやすい
やりやすい実行しやすいってことですよね
それはしやすくないですか
確かにそこまで言ってもらったらねやるしかないし、うん、明確になってますもんね
よくねあの親御さんもねなんとなくの言葉で発してること多いんですよ
お
例えばあの朝ちゃんと起きてねって例えば言うでしょちゃんと起きてねって時にちゃんと起きるってよく分かんないんですけど、
うん、
何時にどこでどうやって起きることをちゃんと起きるというのか
うーん
伝わってないことが多いんですよそうすると相手の見識として子供さんが起きましたちゃんと起きてって言ったじゃん起きたじゃんっていうトークになるいやでもちゃんと起きてないじゃん当たり前じゃん朝6時に起きるなんて伝わってなかったら分かんない
分かんないですね
だって6時って言ってないじゃん言わなくたって分かるでしょ当たり前じゃんそんなの
耳が痛い
痛いそう朝トイレ行って歯磨きしてご飯食べたら6時半じゃ間に合わないでしょみたいな
ちゃんとやりんだ
しそうそうそう
ちゃんとやりんよ
それに対してこうね、はい、子供さんがだって言われた通り起きたじゃんっていう、うん、どうも噛み合わない話が延々続くっていうね、
はい、
それは常にあることですよだから私はより具体的に伝えてっていうのはそういうこと
です。なるほどね。でもすごい便利なちゃんとっていう言葉。
そう。でもねちゃんとってすごい抽象的ですよね。
確かにね。そうやって指摘されたら本当そうだなって思いますね。
だからあのイメージのすり合わせ。
うん、
親御さんもその
しっかりしてとかね。
まあ、そう承認するときに、
はい、
やっぱり自分の思いと子供さんの思いが一致しないと承認ならないんですよ。
ああ。
だからあのいやよくやったねとか頑張ったねみたいな話がちゃんとするためにもきちっと、うん、まあそれはね多分お仕事場でも友達同士でもそうだと思う
なるほど
友達同士はね仲いいからいつもずっと一緒にいるでしょ、
うん、
だから何でも話してるだからよし言ったじゃんとかそう言ってた言ってた、
うんうんうん、
あれで結局分かり合ってる感じが出てくるのは情報を共有してる率が高いからですこれ時間が短くなればなるほど点になるから、
うん、
情報共有が少なくなるじゃないですか、
はい、
情報を共有してないからそうすると言ったじゃあ言ったっけみたいな、
うんうんうん、
まあそれはまあ状況によりますけどそういうのは増えてくると、うん、まあ分かってないじゃん私のことみたいになる場合も
うーん、
ね、恋人同士とかなるかもしれないけどだけどまあそういう女友達同士とのことってよく共有してるから分かるんじゃないですかね
あなるほど、
まあ、子供さんもそうですよう
ん
はいなのでね何の話かっていうと、まあ、夏期講習会を受けていただくには、
はい
まあ、目標があった方がなおいいし目標なければ一緒に話し合って目標を決めましょう、うんうん、親御さんがなんとなく活かしたいなと思ったら塾にご相談いただいたら、うん、私たちはそれで目標を作って頑張らせる、
うん、そうですねまずやっぱり目標がないとね
ただ実はインターナショナルスクールとかでもね、
はい
まあ、サマートライアルレッスンみたいな感じで、
はい
まあやるんですよう
ーん、
はい、なので通常授業にちょっと入ってもらったりするので、
はい
まあ、その辺はねやっぱ子供さんがまだなんでっていうのはなかなかないので、まあ、親御さんがやらさせたいっていうことなのであ
、
はい、僕らはそのモチベーションをね保たせるために、
うん、
そういうちっちゃい子たちは、まあ、来ることに意義を感じさせるように頑張らせますけどね、
うんうん、へー小さい子たちにもあるんですね
ありますあります小さい子だからありますね
あだからある
はいはいはいだから全部がこの辺なんか知らありますようちの場合は
あそうなんですね
ありますありますあのやっぱ夏っていうワードってみんななんか夏なんかやらなきゃみたいなね
うん、なんか昔で言う昔で言うとか、うんまあ、今回ね夏休み少ないですけど、うん、夏休みが長いじゃないですか、
うん、
だから夏休みに宿題だけ終わらせて、
うん、
あとはこうのほんとしてるのと、
うん、
やっぱりちゃんと勉強まあ自分でできるならいいんですけどね、
うん
きちんとやれる子のこの差が夏休みにできるっていうのは、
うん、
なんか私が子供の頃でも聞いたことはありました
ただね、うん、何でもいいんですよどんな過ごし方してても、
うん、
自分なりに頭使って、
うん
本当に考えて夏を堪能してれば僕は何でもいいと思うんです、
うんうん
うんうん、僕はねちっちゃい頃裸で走り回ったりとか
お
お本当に崖の水で遊び水でたまり作って あと崖落ち登ったりとか
アクティブ、
まあ、おかしなことばっかりしてましたからそう魚取り行ってみたり、
はい、
なんかその辺でヘビ捕まえてみたり。
強い。
だからそういうことしてました。
そうですか。
なんかただ単に石を積み上げてみたり、なんかよく思い起こすと本当不思議なことをいっぱい子供ってするなって。
あ、
なんかね、昔になっちゃうんですけど、結構よくわからない光景でいうと、こういろんなところに木があったりするとすぐ登ってみたりね。
高いところが好きってこと？
いや、そういうわけじゃない、チャレンジャーですね。
チャレンジャーなんですね。
飛び降りてみたりね。
あー、うちの子もやるな。
あと掘ってみたりね、あなた。
あー、
なんだろうと思うんですけど、なんかそういういろんな、あとまあ僕は本読むの好きだったんで、
はい、
まあ一日かなり、まあ、普通の日でも100ページ200ページで本読んでました。
すごい、なんかそれだけそういうこう、うん、外に出て遊ぶことが、うん、好きな少年青年だったのに、うん、ちゃんとそれ読書を、
うん、
にもこう時間を注ぐっていう、
結果どっちも好きだからです。
あ、それなんでそんなふうにいい感じになったんですか。もとも
とどうなんでしょうかね。
だって誰しも願いませんね。え、あの本だけずっと読んでてもちょっと外で遊んでこう 日に焼けてもっとこう芯の強いあの遊びしてこいって思うし、逆にそればっかりだったらちょっとぐらいあんた本読みよって思っちゃうし。
ああ、まあまあ、
だからその先生のその50-50みたいなのがどうしたらそうな
んですか。でもうちの親もそうですけど、買って本とか置いてありますからね。なんか開く感じになるんですよ。
なります？置いといただけで。
いや、よくわかんないけど僕はなりました。
すごいな。
いや、だからまあすごくないですよ、その辺の。
あのご両親も本読んでたりしました、お家の中
で？いや、そんなことないです、見てない。
あ、そうなんですね。
まあでもまあそうですね、まあ影響あると思いますよ。例えばうちのおじいちゃんが相撲をずっと見てたから、うん、僕も相撲を見るの好きだったし、
あ
とかありますよ、それ影響が。
まあそうですよね、う
ん、だからまあ親のやつとかね、あの家、おしのやってることは多分影響はあると思う。いや、でも何でもいいんですよ。夏休み講習会はあくまでもその塾として勉強するためにやることであって、はい、
うんうん、
まあ、それはあの夏だからといってでやらなきゃいけないっていう義務感ではなくて、
うん、
夏だからこそ何かの時にこういつ何かやるってさっき言ったら決める時に夏が決めやすいだけで、
うんうん、
休みがあったので、
うんうん、
まあ、まあ今年はコロナがあるから、じゃあ2ヶ月経って学校が落ち着いて、じゃあ学校の勉強振り返った時にもう少し頑張りたいなら夏頑張ろうっていう、
うんうん、
まあ、夏だけじゃちょっと心配だから秋まで頑張ろうみたいな。
なるほど、
はい、
すごい分かりやすかった。
どうでしょうか。今
の分かりやすかったです。
だからね、負けないようにちょっとこうみんなで夏を乗り切ってですね、
うん、
暑さに負けるなと。
はい、
まあ、コロナにも負けないように。
そうですね、
はい、しっかり頑張っていきたいと思いますので、
はい、
まあのんちゃんも頑張ってください。
頑張ります。まずは提出物、
まあ、早くちょっと大きい声で早く提出物を出してくださいで出さないと来週また触れなきゃいけなくなります。
本当ですね
はい、まあいろいろね、
何も言えない。
まあまあ、あの来週出さなかったら全て話します
ね。わかりました。
はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週も熱血教えて中澤先生、45分間付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治と
土井のり子がお送りします。来週もお聞き流しなく、熱血教えて中澤先生。この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye.